話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。先週初めてお話をいたしましたが、はい、ミュージックソンが近づいてまいりました。12月の24日から25日、クリスマスイブからクリスマスにかけての24時間特別編成でお届けすることになってるんですが、はい、この24日は今年は火曜日ということもありまして、はい、ちょうどこの話の目薬ミュージックソンをやってる日なんですよ、
はい、
そこで、はい、この番組拡大版になります、
はい、
生放送拡大版で7時45分から10時までの2時間15分お届けすることになっております。
おすごい、
はい、いやすごいって西村さんやるんですよ。
あ、私ね、そうそう、はい、頑張ります。
いやすごいって客観的じゃなくて
そんな長くさせていただける。
はい、そうなんです。まあ、あの視覚障害者の方の職業ということをテーマにやってみようかな、はい、最近ねこの番組をよく取り上げてますが、いろんな職種に広がりが今ありますので、はい、そんなお話をしていこうと思ってますし、
はい、
そしてあのメインパーソナリティが森脇健児さんなんです。
はい、
やる気元気森脇 あの森脇健児さんが
元気いっぱい、
はい、入ってこられますんで、はい、ちょっとうるさいと思いますが、一つよろしくお願いいたします、
は
い、
楽しく。
さあ、はい、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、視覚障害者の皆さんの中にはそれぞれ個性を生かして様々なイベントを企画運営されている方たくさんいらっしゃいます、
はい、
この番組でもそういう企画イベントいろんな紹介をさせていただいてるんですが、今日はね落語なんです。
落語、
落語家、プロの落語家さんではなくって素人の落語家さんを今日スタジオに、お越しいただいてますのでご紹介をいたします、
はい、
宮永真也さんです。こんばんは。
あ、こんばんは、宮永です。よろしくお願いします、はい、
もう喋り方が落語家さんですね。よろしくお願いしますという、もう喋り方が、あの宮永さんはその落語を始められたのはおいくつぐらいの時からなんですか。
30ぐらいの時ですかね。
今おいくつなんですか。
今年46になりますので。
お若いですね。
あ、そうですか、うん、ありがとうございます。
いや、お肌がピチピチしてありますわ、はい、
よく言われます。
あ、よく言われます、ということで15年ぐらい前に何かきっかけはあったんですか、
う
ん、
まあ、きっかけというのはもうほんまに視覚障害ですよね、
うん、
当時まだちょっと見えてたんですけれど今よりは、はい、で、あ、目のことを言った方がいいですか。
あ、あの目の病気はちなみに何ですか。
網膜色素変性症で、はい、今は光が分かる程度という感じですね。当時はまだ風景とか人の姿とか見えた感じ、うん、だったんですけど、
はい、
まあ、どんどんやっぱり見えなくなっていくじゃないですか、
はい、
で、まあ、仕事とかも心配なんですけれども、何かこう楽しみになること、目が見えなくなってもできる趣味はないかなと思って、いろいろこう探してて、最初カラオケなんかをこうやろうかなと思ってたんですけれども、はい、まあ、カラオケもこう歌詞を暗記して、
うん、
大体 3,4 曲覚えたんですけど、あ、これやったらなんか落語とかできるんちゃうんと思って、
はあ、
まあ、これはふと思っただけなんですけれども、別に東京に大きなきっかけがあったわけじゃなくて、で、落語ってどうやろうと思って、たまたま図書館か何かで桂枝雀さんの CD を借りて。
また枝雀さんですか。
そうですね、
ああ、
まあ、たまたまあったから聞いたっていうそれだけなんですけれども、あ、これすごい面白いなと思って、
はい、
落語ってこんな面白かったんやということで、はあ、まあ、自分もやってみたいなと思うようになって、
はあ、
さすがに枝雀さんのお話は難しいので、ラジオを聞いてたらもっと短い、ね、前座さんがやってはるネタがあったんで、はい、それを一応覚えたんですよ。で、覚えて次は披露する場がどこにしようということで、たまたまインターネットで検索したら、まあ、近所って、当時はまだ僕神戸には住んでなかったんですけれども、はい、神戸市灘区にそういう素人の落語やってるサークルがあると、
はいはい、
いうことを知って、たまたまなんかメンバー募集って書いてあったんで、
うん、
僕初めてなんですけどいいですかって連絡して、たまたまそこに入れてもらったのが きっかけですね。そこから初めての講座を務めました。
始められた30の時は、はい、まだ目の状態としてはどれぐらい見えていらっしゃったんですか。普通に見えていらっしゃった。
どれぐらいやったかな。別にね、うん、当時まだその落語やってる風景とかちゃんと見えてたんで、うん、表情は分からなかったんかな。
あ、なるほど、
うん、だから字とかも結構見えなくなってたと思うんですよ。
発病なさったっていうか病気が分かったのはいつ頃でした。
20歳ぐらいの時で。
20歳ぐらいの時。
その時あまり 自覚はなくて、
ええ、
まあ、子供の頃からやもうがあったんですよ、
はい、
あの 夜歩いてて溝に落ちたりとか、うん、そういうことは結構あったんです、はい、でも25ぐらいまで車にもそれこそ乗ってたんですよ、
はい、
うんうん、で25ぐらいになって、あ、ちょっとこれ車の運転危ないなと思って辞めたり、
うん
うん、仕事もちょっと変わったり
なるほど
しながら、
はい、で、まあ、落語の方を勉強。これでもね、大抵師匠について落語っていうのは勉強していくもんなんですが、師匠と呼ばれる方はどなたもいらっしゃらないわけですか。そうです
ね、基本独学で半年ほど落語教室に通ってたこともありますが、それ結構落語できるようになってから落語教室も半年ほど行った感じですね。
はい、なるほど、まさに独学で。
でもやっぱり基本的に自分で覚えないとできないですから、
まあ、これ、はい、これまあ視覚障害の方にとってみれば、まあ、覚えるということはできても、はい、あの、まあ、右向いたり左向いたりとその役になるときに、はい、まあ、こう割り振りみたいなのありますよ ね、
そうですね。
あるいは仕草みたいなのありますよね、はいはいはいはい、こういうのはどういうふうに。
あのね、それもう今はねめちゃめちゃ苦労してます。僕が始めた当初っていうのはまだ仕草って見えてたんです。身振り手振りっていうのは、
はいはい、
だから帯の結び方なんかもあのインターネットで調べて、あ、こういう風にするんやなって言って絵で見て分かってたんですけど、
うん、
今もうそれ無理なんで、だから新しい古典落語を覚えるのが非常に苦労してます。
はあ、
でだから今はもうその人の見て覚えるよりもう自分で仕草も作ってしまえということで、新作落語をまあちょいちょい作ったりしてます。それやったら別に大手ルも間違いないので、まあ、
そりゃそうですよね、
はい、
はあ、新作落語を何本ぐらい持ってはるんですか。
いや新作言ってしまった手前あれなんですけど、うん、2,3 本ですね。
いや 2,3 本でも大した
もんあるかな。はい、それぐらいです。
大したもんですよ、
はいはい、
なかなかこう落語を一つ仕上げるっていうのはもうかなり難しいと思うんですよ。
難しいと思います。
いや難しいですよ、
はいはい、だからね考えても出ないんですよ。なんかある時ふっとこうストーリーが降りてきて、
は
あ、できるときはほんま3日ぐらいでできるんですけど、大筋は、
はあ、
できないときはもう何分考えてもできないですね。
はあ、はい、でまあ新作持っていらっしゃる、当然講座にも上っていらっしゃるわけですよね。上がっていらっしゃいますよね。
はい、はい、
うん、あのどういう講座に上がられるんですか。
まあ、それはいろいろですね、うん、あのまあそれこそ視覚障害者のその何かのそういう会に呼んでいただいたり、
ええ、
近くの敬老会自治会の、うん、そういう会に呼んでいただいたり、
はい、
あとは、まあ、素人落語の寄席、
はあ
うん、に呼んでいただいたり、あとは、まあ、大会があるので大会に出たりいろいろですね。
なるほど、
はい、
ちなみに芸名は何て言うんですか。
ポットと申します。
ポット
ポット
ポットポットさん、
はい、ポットです。
ほう、
なんとか亭とか何々やとかないです。
ないんですね。
ないです、はい、
ほう、ポット
ポット、
これなんでポットなんですか。
あんまり深い意味はなかったんですけれども、うん、まあ、ポットでの新人っていう最初の頃はそういう意味があったんですけども、別に新人でも何でもないのでただまあ覚えてもらいやすいかなという。
あ、ポットさん。
そうそうそうそう、うん、はい、
あの実際に、まあ、私も西村さんも、
はい、
宮永さんの落語をちょっと YouTube で聞かせていただいて、なかなかお上手ですよね、
はい、
いやもうあのプロ並みですよ、
はい、はありがとうございます。
いや本当にお上手やなと思いました。
いやもうそんなに褒められたらなんて答えたらいいか動かないんですけれども、
は
い、
でまあテーマはやっぱり視覚障害者というのが随所にこう出てきますよね。
そうですね、
うん、
はい、
まあ、あの視覚障害者の皆さんの、あ、なるほどこういうところが、あ、我々気づかないところなのかというのも落語を通じて分かるところがありますね。
それ大きいですね、
うん、
僕もだから日頃日常生活でちょっと失敗したこととか嫌なことがあった時でも、うん、それうまいことこうネタにできたら、
うん
うん、で大勢の人の前で喋ってそれで笑ってもらえたら、
うん、
すごい自分の中でも救われるというかね、うん、ただただ嫌な思いをしたとかじゃなくて落語になったっていうのはやっぱり、うん、 そういうのやっぱ嬉しいですね。嬉しいとはなんかあれですけれども、うん、
実際やっていらっしゃってお客さんの反響反応というのはいかがですか。
いいですね。やっぱり視覚障害をこの、まあ、に関することでそういう、うん、小話とかやったら結構やっぱり受けますよね。
うん、いや確かにそうですね、はい、まあ、そういう小話も含めて、はい、なさっていらっしゃるというわけですけれども、
はい、
実はね今度はあの寄席のイベントが開催されるというふうに聞きました。
あ、そうです、はい、
これが第1回つなげる寄せというもんで、はい、これちょっとどういう寄せなんですか。
まずつなげる寄せの説明からさせていただきますと、うん、まあ、これまあ要は僕が今までやりたかった落語会なんですけれども、単純にその落語やりますよ来てくださいっていう落語会でもよかったんですけれども、それだけじゃなくて何と言いますか、落語会の中にその落語とは全く関係ない分野の人をお呼びして、まあ、例えば歌とかスポーツとかなんかいろんな社会活動のそういうゲストの方をお呼びして、その人にパフォーマンスしていただいたり、
うん、
また僕がそうお話を聞いたりして、そういうのを一つのコーナーとして寄席の中に組み込んで落語会をしたいなっていうのがありまして、
はあ、
はい、でまあでも誰呼ぼうかなとか、うん、どこでやろうかなとかいろいろちょっと悩んで、それはダラダラダラダラと先延ばしにしてたわけなんですけれどもね、はい、でまあつなげる寄せっていう、まあ、何をつなげるのかというと、はいはい、見えない世界と見える世界をつなげる、まあ、
なるほど、
視覚障害者と請願者の方の世界をつなげるとか、うん、
はい、
まあ僕が今やってる落語と、まあ、その全然僕が知らないような分野をつなげるとか、まあ、そういう意味がありますね。
なるほど、
はい、
まあ、だから、まあ、落語以外の方もお呼びになっていろんなお話をそこで展開しようというわけですね。
そう、それをちょっとやりたかった。いや、うん、要するにこの今この話の目薬という番組をその落語界の中の一つのコーナーとして組み込むみたいな、
は
い、そういうイメージですね、
はあ、
で司会は私
ポッド
です、はあ、そういう感じでイメージしてるわけなんですけども
、ええ、ぜひ西村さん我々呼んでほしいですよね、
はい、いやもう本当に来ていただけるんやったら
行きますよ言うてくれは
った。あ、そうなんですか。本当ですか。
本当に行きますよ。
第2回第3回分からないですけれども、
さあその中でね、そのつなげる寄せで、
はい、
セミマルテジュニアさんという方の名前があるんですけれども、
はいはい、
これタイトルがね、うん、セミマルテジュニアブラインドラリー選手権優勝記念の会というふうになってます。
はい、
これはどういう意味合いがあるんですか。
あのね、だから先ほども言いましたように、そういう企画をイメージはあったんですけれども、
うん、
誰呼ぼうかなと悩んでて、それでうーんってだらだらだらだら時間だけ過ぎていったんですけれども、8月にその我々の落語仲間、
うん、
セミマルテジュニアさんが、そのブラインドラリーという視覚障害者も参加できる自動車のレースで優勝したと、
はあ、
そういう話を聞きまして、何それ、聞かせてもらって、うん、これひょっとしてこの落語界の、僕が今構想している落語界の一つのネタになるんちゃうかなと思って、
は
あ、まあ、落語、うん、と何か違う分野という意味でね、そのブラインドラリーっていうのも面白いんちゃうかなと思って。
そのブラインドラリーすらちょっと意味がわからないです
が、そうなんですよね、
いわゆる視覚障害者が言うたら自動車を運転するわけでしょ、は
い、
これ
そうらしいですね私気になるでじゃないですか。
いや気になるところがちょっとイメージがなかなか湧いてこないというか。
そうそう、僕もそのジュニアさんに聞いたお話なんですけれども、まあ要は視覚障害者の方と請願者の方、まあどちらも参加できるみたいなんですけれども、うん、目隠しをして、ま
あ、
ハンデのないように、
あ、なるほど、
車の運転席に座って、横に助手席にそのプラドライバーの方があのいろいろこうアドバイスというか、まあ、ナビゲートしてくれるみたいなんですけど、はい、その方の指示に合わせてハンドルを切ったりアクセル踏んだりブレーキ踏んだりする、まあ、そして運転するものらしいです。
いや今聞いてるだけでも怖いですよ。
怖いね。
怖いでしょ。僕も怖かったのが最初の印象なんですけど、まあまあ安全に、それはもう安全に、
まあそりゃそうでしょうけどね、
いや実行されてるみたいなんですけど、だからやっぱり気になるじゃないですか、そういう話って。
いや聞いてみたい。
そうそう、僕もそのこれはその単純にジュニアさんとこう居酒屋で雑談で話すようなだけの内容ではちょっともったいないなと思って、はあ、これは大勢の人に聞いてもらうべきじゃないかと思って、 でそれを落語さらに落語界の一部に組み込んで、
はあ、
でジュニアさんは今講談をされてるので、
講談師さんなんですね、
アマチュアの講談師そうそうそう、でもうジュニアさんにもその講談やってもらってったら、あ、できるやんと思って、うん、でこれやってみようと思って。
なるほど、うん、このジュニアさん以外にも何人かお出になるというふうに聞いてますが、
はいはいはい、
どういう方が、
まあまずセミマルテサクサクさんという、
はい、サクサクさん、
はい、
ここはあのセミマルテというちゃんとあのテがつくわけですね。
そうなんですね、あのこのセミマルテジュニアさんとサクサクさんはあの、セミマルさんという方に、これもアマチュア落語の方なんですけど、うん、請願者のアマチュア落語の方に落語を教えてもらって、
ちゃんと教えてもらって、
そうそうそう、うん、でまあそういうテ語をつけてらっしゃるんですけれども、はい、でその
あとは
西宮おちょこさんという。
西宮おちょこさん、うん、この方も視覚障害、
いやこの方は請願者の女性ですね、
はいはいはい、まあ、素人落語家というわけですね、はいはい、でポットさんと、
はい、そうです
いうことで、はい、この4人が出演される落語会という、落語会といいますかイベントですよね、
まあ、寄せ落語会、
つなげる、はい、つなげる
寄せと、寄せですね、はい、
寄せということなんですが、
はい、
これ日にちの方が12月の15日の日曜日、だから今度の日曜日です。今度の日曜日、午後1時半から始まります。場所が神戸市長田区双葉町というところです。双葉学舎2階の多目的室の 2A というところです。この双葉学舎というところ、2階に上がりまして、出てすぐ廊下を左に進んで、突き当たりのお部屋、これが会場になってるそうです。何人ぐらい入れるところなんですか？
一応定員70名ってしてるんですけれども。
70ですか、大きいですね、
うん、実は100人入る会場なんですけれども、
そうなんですか、
100人はちょっとなという、来られてもちょっと大変かなと。
これちなみに入場料はおいくらなんですか？
入場は無料です。
無料なんですか？
はい、無料です。
ただで見ることができるんですか？
見れます。
いやこれね、見る価値あると思いますよ、うん、思いませんか？
すごい上手やった。聞いてみたいし、その話の内容も聞いてみたい、
は
い、
そのブラインドラリー、というのが一体どういうふうに行われるの、う
ん、ちょっとよく分かんない、
どない安全に行われるのかなと、
不思議。
うん、だって私が目隠しされて、はい運転しなさい、横にさすがにプロドライバーがついてたとしても、ハンドルをどれぐらい曲げたらいいのか、こんな絶対わからないですもんね。15度とか言われても、って
そうそうそう、どうしてんのか。実際ネットで一応情報は出てるんですけど、でも、
は
あ、実際どうなのっていうのは、本人に聞いてみないとわからない。
体験者でないとわからんと思いますね。ちなみに宮永さん、そんなやってみようと思いますか？
いや僕だから実際運転してた経験があるので怖いです。
あ、知ってる人ほど怖い、ね、
いやそうなると思いますわ。
そうか、
まあ、そんな話もいろいろ聞けるということです。あ、もう一回言いますね、途中になってしまいました。12月の15日、今度の日曜日、午後1時半からです。入場はこれ無料でございます。神戸市長田区双葉町というところに双葉学舎というところがあります。この双葉学舎の2階の突き当たりの部屋で行うことになっております。で、最寄り駅になりますと、JR 神戸線、そして市営地下鉄静清山手線、それからですね、市営地下鉄海岸線、いずれも新長田の駅です。
そうですね、
新長田の駅から南へ歩いてだいたい13分ぐらいかかるということです。もう一つあります。今度は市営地下鉄海岸線の、駒ヶ林駅という駅がありまして、ここ出口、一番出口より西へ歩いて6分ということでございます。まあ新長田か駒ヶ林駅かということですね。
そうですね、
はい、この2つの駅を利用していただいて、で、新長田の場合は南へ、およそ13分ほど歩いていただくということです。もう一回場所を言いますと、その双葉町というところにある双葉学舎というところ、ここで行われるということです。なんか楽しそうなイベントですよね、西村さん、これね、うん、
はい、すごい聞いてみたい、
はい、あのこれ別に視覚障害者だけではなくて、請願者の方でもどんどん参加、
はい、
参加 OK ですね。
大丈夫です、はい、
はい、実際に皆さん見に行きたいなと、今度の日曜日ちょっとお昼、時間あるから、その神戸の長田に見に行こうかとおっしゃる方、ぜひ参加されてみてはどうでしょうか。詳しい問い合わせ先はこちらでございます。電話番号申し上げます。 090-8255-8255 1025-5581 番です。詳しいお問い合わせは0901025-5581番です。ぜひ双葉学者というのを調べていただいて、
双葉学者のホームページがありますんで、そこで、まあ、地図とかは見れるんですけれども、
はいはい、はい、双葉学者、神戸市長田区にあります双葉学者でちょっと調べていただいて位置を確認していただけたらなと思います。0901025-5581、お問い合わせはこちらの方にお願いいたします。でも視覚障害者の方にとって落語ってすごく親しみやすいもんだと思うんですが、いかがですか？
そうですね、うん、まあ見る側にしても、その映画とか演劇とかやったらやっぱり見えないと、解説がないとわからない部分って結構あると思うんですけれども、はい、落語は、まあ、見えなくても比較的楽しめるというか、
うんうん、それはありますよね。
むしろ
ね、
見えない方が想像力が働いて面白い場合があって、はい、うん、僕もラジオでやっぱり放送されてるじゃないですか、落語って、はい、それで十分楽しめるので、
うん
うん、だから見えなくても落語っていうのは十分楽しめる演芸やと思ってますし、あと演じる側にとっても、その座布団の上に座ってしまえばもう自分一人で完結できる芸能ですので、多少その身振り手振りが難しいっていうのはあるんですけれども、やっぱり最初から最後まで一人で演じきることができるという点で、やっぱり視覚障害者にも向いてる芸能じゃないかなと思ってます。
我々見る方も請願者でもやっぱり想像ですから、落語は演者を通してのやっぱ想像になりますからね、その辺がぴったりかなと思いますが、宮中さん、これからの夢は何ですか？
まあ、夢というか、まあ、落語を通じてね、なんかこう社会貢献をしていきたいななんていう大それた夢があるんですけれども、まあ、その第一歩はこのつなげる寄せやったらいいなとは思ってます。
まあ、なんといっても1回目ですから、
そうなんです、
初回なので
、
皆さんちょっとよかったらお集まりいただいて、まあ、これ無料で楽しいイベントになってますんで、こちら行っていただけたらなと思います。神戸市長田区の双葉学舎でちょっと地図調べていただきまして、ぜひ足運んでいただきたいと思います。今度の日曜日、午後1時半スタートでございます。はい、よろしくお願いします。
1時会場1時半スタートということになってます。
はい、宮永真也さんに今日お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、こうしてね、楽しい弁当をお作りになっていく視覚障害者ご自身が主催となってやっていかれるというのは、はい、なかなかすごいもんだなと思いますよね。
はい、
はい、どうぞ楽しんでいただけたらなと思います。お別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今さあ、もう 光の向こうに。
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
なあ紛らわしい、
なんじゃ古代、
エビでタイを釣るって言うじゃん。
うん、
じゃあタイなら何が釣れると思う。
なんじゃ。
地球丸ごと。
はあ、
正確には地球にいる全ての生き物かな。
はあ、
ま、俺みたいに世界一イケてるタイならの話だけどさ。
大げさな。
広告の大げさダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。